未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、みゆきクリニック医師の花輪みゆきです。
こんにちは、インタビュアーの山之内です。みゆき先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は、アジム・スラーニ先生というね、
はい、
科学者の方のお話を、
前回はね、アジム先生のゲノムインプリンティングの話をさせていただいたんだけども、はい、ゲノムインプリンティングっていうのはね、その遺伝子が父親由来なのか母親由来なのかによって、同じ遺伝子でも発現の強さとかね、スイッチのオンとかオフが決まってくるっていう、それが違ってくるっていう現象をのことでね、母親由来のみの遺伝子が発現するとか、父親由来のみの遺伝子が発現するとか、そういったものが存在するっていうことを、お話ししたんだけれども、これがね、エピジェネティクスって言ってね、大きな私が今非常に興味を持っている問題にも関わっていくことなんだけども、このエピジェネティクスっていうのは、DNA の配列を変えないで遺伝子の発現を制御する仕組みのことなんだけれども、
はい、
これがね、なんとですね、環境、特にね、はい、栄養とかね、それストレスとか、
はい、
それから炎症、あるいは毒になるような、例えば農薬とかね、
はい、
そういったものによって変化してしまうっていうことなんですね。
なるほど。
だからいつもね、栄養が大事、はい、栄養が大事、農薬気をつけようって言っていたのは、実はこのエピジェネティックな問題にも関係していくことなんですね。で、こういったね、なんていうのかな、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいる時の栄養状態、はい、こういったものに問題があると、やっぱり、いろんなリスクを抱えて赤ちゃんが生まれてくることになるわけね。
はい。
うん。なので、特にね、メチル化ってこれね、あんまり詳しくは説明しませんけども、専門的になりすぎちゃうので、はい、このメチル化の材料になるような栄養素、はい、これがね、胎児の遺伝子発現に大きく関わってきますので、このメチル化の材料が妊娠中に不足するっていうのは、これ結構大きな影響を、その生まれた後の人生に影響を与えてしまうので、
はい、
これはね、ぜひぜひ、記憶しておいてほしいんだけれども、葉酸、これはよく言われますよね。
そうですね、
それからビタミン B12 とか B6 とか、はい、それからメチオニンとかね、亜鉛とかね、こういったもの非常に重要なんです。なので、もう、それからビタミン C とか E とかね、こういった抗酸化剤、これも非常に重要ですよ。こういったものをしっかりとね、妊娠前から補うことを心がけていてほしいんですね。
はい。
で、鉄とかね、鉄はもう特にね、妊娠中はものすごく消費されますからね。
はい。
で、鉄が足りないお母さんから赤ちゃんが生まれてくると、これはね、知能の発達の遅れにもつながりかねないんですね。
あら、そう
だ
なんです
から、
ね。
遺伝的に問題がなかったとしても、鉄が足りないと、知能の発育にも影響が出てしまうっていう、こういうこともね、ぜひ知っておいてほしいのね。だから、これ以前もね、お話ししたことだと思うんだけど、産婦人科の先生方、鉄の動態によくもっと注意払ってほしいっていうことをお話ししたことがあったと思うんだけれども、貧血気味だったら放置されちゃうんですね。でも貧血気味というのは、もうそれだけでね、鉄の貯金はほぼないですよ、枯渇してますよってことを示しているので、貧血気味であってはいけないんですね。やっぱり妊娠前は、鉄の貯金はね、もうしっかりと溜め込んでから妊娠してほしいんですね。そうするとね、でも、もちろんね、鉄重要ですけれども、ビタミン B、特に葉酸とか B12 ですね。そしてビタミン C とか E、こういったものとか、炎症を落ち着かせるためにオメガ3系の脂肪酸ですね。こういうものも非常に重要です。それから何と言っても細胞合成の要、タンパク質ですよね。
タンパク
肉、
質ね。
魚、卵。そして、さっきから言っている鉄ですね。こういったものが不足すると、生まれてくる赤ちゃんの人生に影響してしまうんですね。だからここはね、しっかりとね、妊娠前から 考えてほしい。そして産婦人科の先生方もね、不妊治療に来てくださっている患者さん方に、しっかり栄養療法をやっていただいて、栄養状態改善してからの妊娠を進めてあげてほしいと思います。
なるほ
人生
ど。
を左右する話ですから
は
ね。
い、そうですよね。鉄不足、ちょっと怖いで
鉄だ
す
けじゃな
ね。
いです。亜鉛不足もね、やっぱりこれもね、DNA 合成に影響を及ぼすんですね。なので、いろんなミネラルですね。鉄、亜鉛、マグネシウム、こういったミネラル全部、そしてビタミン B 群、そしてタンパク質ですね。こういったものの補充は積極的に妊娠前から考えてほしいです。
妊娠してからではなく、妊娠前
取っ
から。
てからでもね、やらないよりは全然いいんですよ。特にね、つわりがひどいということで、もう飲めない、食べないっていうことでも、何にも食べれないし、サプリも飲めないっていう方いるんだけどね、このね、つわりがひどい方の中に、ピロリ菌の陽性の方が結構含まれてるので、これも妊娠の前に、ピロリ菌をしっかり検査して、もしピロリがいるのであれば、きっちりと除菌してね、それから妊娠されることをお勧めします。ただね、つわりが全くないからピロリがいないっていうことではないんですよ。ピロリが、いなくってもつわりのひどい方いるし、つわりが全くない方の中にもピロリ菌陽性の方はいるんですね。ただね、やっぱりピロリの陽性の方、結構つわりがひどい方多いので、
そう
こ
で
こ
す
は
ね。
ね、しっかりと、妊娠前に検査をしていただくといいかなと思います。
そうですね。今、ピロリ菌の検査もね、簡単に受けられますもんね。
そうなんです。なのでね、何の症状もなく受ける場合には保険が使えないので自費にはなるんですけれども、しかしこれね、赤ちゃんの人生に関わる問題なので、そこはちょっと頑張って受けていただきたいなと思います。でね、
で
こ
す
の
ね。
私がこの声ラボでね、ずっと伝えてきたのは、やっぱり食事がどれだけ重要か、そのことが心と体の健康の、とかね、安定のためにも非常に大事だし、食事を変えるだけで人生が変わる場合だってあるんだよってことをずっとお伝えしてきました。このことをね、ぜひね、皆さん、今日、なんとなく聞き流して終わっちゃうのかもしれないけども、このことによって、もしかしたらね、孫や子の世代にいろんな影響が及んでしまうのかもしれないってことを、ちょっと心に留めておいていただいて、しっかりとね、食事を、気をつけていってほしいと思います。間違ってもね、菓子パンで食事を済ませるようなことはしないでほしいです。
そうですね。いや、本当、この放送って繰り返し何回も聞けるので、お仕事とか家事とかしながらね、少し耳を傾けていただきたいなというふうにね、思います
そうです
ね。
ね。そういうふうにね、お役に立てたら嬉しいです。
そうですね。さて、
ただです。ただですね、今日がちょうど記念すべき100回の放
そうなんで
送
すよ。
なんですよね。
そうなんです。
そう、100回続けてきました。
おめ
た
でとうご
だ、
ざいます。
ありがとうございます。ただね、やっぱりこれ毎週毎週やるのがね、ちょっとかなり負担が、
そうですよね。
強くなってきて、私もね、他のことが今とっても忙しくってね、なかなかね、毎週この時間確保するのが厳しくなってきてしまったので、2026年1月からは月1回の配信にさせていただこうかなと思ってます。で、
1月。
月1回ね、第3木曜日に配
そうです
信し
ね。
ますので、またぜひ、ちょっと回数は減りますけども、ぜひ聞いていただけたらと思います。
次回からは、今日ね、100回ちょうどということで、次回は年明け1月15日から、101回目からは、毎月第3木曜日に放送するということでね。ぜひ、この後もですね、引き続き皆さんにはご視聴いただければなと思います。そして、みゆき先生、100回記念、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。そして、メリークリスマス。
メリークリスマス。今
そ
日ク
し
リ
て
スマ
皆
スで
さ
す
ん、良い
ね。
お年を迎えください。
良いお年をお迎えください。みゆき先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、良いお年を。
失礼いたします。
失礼いたします。